います。あなた方はバプテスマを受けて彼と共に葬られ、同時に彼を死人の中から蘇らせた神の力を信じる信仰によって、彼と共に蘇らされたのである。あなた方は先には罪の中にあり、かつ肉の割礼がないままで死んでいたものであるが、神はあなた方をキリストと共に生かし、私たちの一切の罪を許してくださった。神は私たちを責めて、不利に陥れる証書、その規定もろとも塗り消し、これを取り除いて十字架につけてしまわれた。そして諸々の支配と権威との武装を解除し、キリストにあって凱旋し、彼らをその行列に加えて晒し者とされたのである。以上です。
おはようございます。今日も本当に今お祈りがありましたようにね、皆さんと一緒にこのようにしてここで神様を礼拝できますこと、非常に嬉しく思います。またしばらく休んでおられた畳姉妹、あるいは栗林姉妹も送ってくださって、このようにして一緒にまたね礼拝ができるってことは本当に感謝でいっぱいであります。今日も喜びと感謝の礼拝を今やってますけれども、これからもね続けていきたいとそう思うのです。今お読みくださった素晴らしいところを通して今日のところを見ていきたいと願っています。私が初めて、教会に行き出した時に非常に気になる嫌な言葉がありました。それは罪っていう言葉なんですね。もうメッセージの中に何回も罪罪っていう言葉が出てきまして、もうそれを聞きながら嫌やなと思いましたね。けれども、だんだんメッセージを聞いているうちに、実は罪がわからなければ救いもわからない、罪ってものを深く知ったならば救いもまた深くなってくる、そういうことを知りました。それからは本当に、罪っていうものについて真剣に考えるようになってきたんですけれども、皆様方も同じではないかと思いますね。今日はそのことについてしばらく見ていきたいと思うのです。私たちがイエス様を信じる前はどうだったんでしょうか。真面目にぼつぼつ普通に生きておったと思いますね。どなたもそうであると思うんです。けれども聖書の御言葉は私たちに言うんです。あなた方は死んでおったというんです。イエス様を信じる前にはどんな人でも死んでおったとこう書いています。ずいぶんきつい言葉ですね。死んでおったって意味は生きてるじゃないですか、ね、実際にこの地上に生きて食べて働いていろんなことやってるじゃないですか。どこに死んどんですか。でもここで死んでいるってことはそういうことではありません。それは霊的には死んだものであるってことです。神様の前には死んだものであるんです。神様がご覧になると死んだものであるんです。どんなに立派に見えても、どんなに正しく生きておったとしても、イエス様を信じていなければそれは死んだものなんです。ではどうして死んだものになってるんでしょうか。それは私たちが罪を持っているからです。罪、まあ行為の罪がありますね。目に見える罪ですよ。悪い行い、悪い言葉、嘘つく、 私たちが正直になって考えたら何かやってますよね。でも聖書はもう一つの罪を言います。それは目に見えない罪、隠れている罪、それは私たちの心の中にある罪です。人を羨んだり高ぶったり憎んだりするその罪ですね。もうここまで来たらそんなものはありませんという人は誰一人いないと思います。誰でも思い当たることがあるんでしょう。罪があるゆえに死んだものです。じゃあどうしてそんな罪を犯すんでしょうか。それは私たちが神様から離れているからです。神様に背を向けて、神様を抜きにして自己勝手な自分中心の生活をしているからなんだ。だから罪を犯すんです。罪を犯すから霊的に死んだものであるのです。では実際に私たちが罪っていうことはどうして知るんでしょうか。まあ普通私たちはこれはいいなっていうことは分かりますよね。でも先ほど言ってきた心の中の罪、目に見えない罪、人に隠れている罪、それどうして知るんでしょうか。それは神様の規定による。規定っていうのは立法のことです。小さく言いましたらモーセの十戒ですね。私たちがその十戒を読むときに罪っていうものがどういうものであるかっていうことを知ります。私たちが思ってもいなかったことが聖書は罪だと言ってる。モーセの十戒はそれは罪だとこう言っています。隠れている罪、人には見えませんけれども神様の前には明らかです。十戒を通して私たちは罪ってものを知ります。でも罪ってものを知るだけじゃないんですね。私たちがその罪を持っているってことを十戒は示すんです。あなたはそれを持っているじゃないか、あなたは罪人じゃないかいうことを指し示してくるんです。罪を持つ者は霊的に死んだものですよね。やがては永遠の滅びです。私たちは罪を犯してもね、忘れているんです。いいですよね。けれども神様はお忘れにはならない。あなたが犯してきた罪は神様の証書、カデルのノートにちゃんと記されています。あなたは何年の何月の何日の何時に高ぶりの罪を持ったっていうことがもうちゃんと記されているんです。どんなに人を隠れておっても、どんなに自分が忘れておっても、神様の証書の中にはちゃんと記されています。もしそのカデルノが私たちの前で読まれたならば、なんと恥ずかしいでしょうかね。私たちのその記録帳ってのはもうものすごい分厚いんじゃないかと思いますよね。 もう私たちは一日にもう何回も何十回も罪を犯すんですから、神様の方も大変ですよ、書くのが。もう恥ずかしくて顔が上げられませんよ。永遠の滅びでしょう。神様は正しいお方であるから罪は罰せなくてはいけません。でも神様は愛です。神様はそんな私たちを何とかしてその罪から救わんとされました。霊的に死んだものをもう一度生かそうとなさったんでしょう。そのためにどうなさったんでしょうか。ご自分の一人をイエス・キリストをこの地上に送ってくださいました。そしてその一人子を十字架におつけになったのです。ご自分の一人子を十字架につける、考えられません。どうしてそんなことが起こったんでしょうか。それは私たちの罪を許すためです。私たちの罪を許すためには神の御子が十字架にかけられなかったらいけなかった。それ以外に救いの方法がなかったのです。だから神様はそうなさった。一人子を十字架につけることによって私たちの罪を全部許してくださいました。神様のあの罪のカデルの、それはもう全部破り捨ててくださいました。消してくださったんです。亡き者にしてくださったんです。もうあなたを訴える罪はないのです。なんと感謝でしょうか。でもその救いの御業が私の中に実現するためには私がイエス・キリストを信じなくてはいけません。キリストが私の罪のために死んでくださったっていうことを信じなくてはいけない。イエス・キリストを自分の救い主として迎えなくてはいけないんでしょう。その時に私の中にイエス様の救いの御業がなっていくんです。それは信仰ですよね。そのことを御言葉はもっと詳しく語っています。イエス様の十字架は私たちの罪のためでありました。もうそれだけでもすっごいことです。けどもっとすごいことがある。それは古い私たち、あの霊的に死んだ私たち、そのエゴイストの私はイエス様の十字架とともに死ぬということだ、ね、そしてイエス様が復活なさったように、私たちもまたイエス様と共に復活していく。新しい命が与えられ、イエス様の命が与えられ、復活の命が与えられて、もう一度新しく生きたものにされるってことでしょう。それがクリスチャンですね。私たちは今そのようにされているんです。その生涯は実に勝利の生涯だと書いています。 もう負けない、サタンに打ち勝ち、悪と罪に打ち勝ち、自分自身に打ち勝っていく勝利の生涯です。同時にそれは神様のために、神様の栄光のために生きる、実際的には御言葉に従って生きる一人一人にされているってことです。今私たちがそのようにされていることを本当に感謝したいと思いますね。かつては死んでおったものが今は罪が許されて生きるものにされた、神様前に生きるものとして本当の人生を歩むものにされている、それが私たちのクリスチャン生涯なんです。だから私たちはいよいよイエス様をしっかりと信じて、イエス様に寄りすがりながら信仰の生涯、勝利の生涯を全うしていきたい、そういうふうに願っております。お祈りします。天のお父様、今日も礼拝に送ってくださって御言葉を教えてくださり、私たち信仰を持つ者がどんな素晴らしい立場に置かれているのか、どんな素晴らしい生活をしていくことができるのか教えてくださってありがとうございました。すでにそのような生涯を送っておられる方はますますそのように導いてください。でもまだそこに行っていない方はこれから勝利の生涯、本当に御言葉に従った素晴らしい信仰の生涯を歩むことができるように導いてください。そして天国に帰っていくときにイエス様に喜んで迎えられる一人一人にならしめてくださるようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りをします。アーメン。しばらく祈っていこうじゃないですか。あなたの罪は全く許されました。今や死ぬ者から生きる者にされている、神様の前に生きた者、イエス様の復活に命をいただいて生かされているものであること、もう一度知りたいと思いますね。そして勝利の生涯を歩み続けていこうではないでしょうか。しばらくそうしてくださいと祈っていくことにしましょう。お祈りしましょう。